Local Kyoto.
情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。今日はこの方にゲストで来ていただきました。自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。私は北消防署の予防課長の人見と申します。ジュリさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。予防課から来ていただいたということなんですけれども、一体消防署の予防課というところはどのようなお仕事をされている部署なんですか？
はい、予防課の説明をさせていただきます。
はい、
北区にはいろんな事業所がありますね。
はい、
そこの事業所に行って消火器が設置されているとか、うん、防火管理者がいるのかなということの検査に行かせてもらって、うん、万が一火事が起きた時にこういう行動を取ってくださいよというような説明をしに行ったりします。うん、また今度新しい建物を建てるんですけども、うん、何か消防設備、消火器とか避難器具とかいりますかという相談を事前に受けて、うん、はい、こういうものがいりますよという指導も行ってます。
なるほど。
はい、
新しく建てる建物、はい、そういうところにも関係してくるわけですね。
はい、そうです。
厳しいけれど素敵なお仕事ですね。
ありがとうございます。
で、私今気になっていることがあってですね、
はい、
年末になるにつれて、
はい、
こう、まあ、火災って増えてくるとかニュースでも、ね、よく目にするんですけども、
はい、
今年の火災はどうでしたか？
はい、そうですね、今年京都市全体ではですね、
はい、
昨日現在で248件、
うん、
昨年の同じ時期に比べて20件も増加してます。
わー、結構増えているんですね。
は
い、で
昨年1年間では232件でしたけども、はい、もうすでに16件も多く発生しているという状況です。
あー、そうなんですね。まあ、どんな火災が多かったかって教えていただくことできますか？
はい、京都市ではですね、昭和51年から昨年まで40年間も火災原因のトップが放火、
うん、
もしくは放火の疑いでした。
はい、
今年は現在のところタバコ火災が47件発生しておりまして、火災原因のトップ、うん、41年ぶりに火災原因トップが変わるかもしれません。これは、
はい、はい、
これは放火火災が減ったというもんではなくて、うん、タバコ火災が昨年に比べて12件も多く発生しています。そのタバコ火災をさらにどのような原因かと申しますと、
はい、
従来からあった火種が落下が一番多く、最近では不適切な場所に捨てるという火災も多く発生しています。例えばですね、
はいはいはい、
カップ麺の容器にジュジュッともう捨てて、でゴミ箱に捨てるとかですね、はい、そういう火災があります。
それは良くないですね。
はい、でタバコ火災の次に多いのが放火です。はい、
うん、
放火火災は42件で昨年より3件多い状況で、続いて暖房器具火災、天ぷら火災などの火災が続いております。
なるほど。まあね、話聞いてるとちょっと怖いんですけども、はい、やっぱり火災っていうと、はい、消死者も出ると思うんですけども。
そうです。
はい、どうですか？
消死者は昨日現在で15名の方がお亡くなりになっております。
あ、そうなんですね。
は、昨年は6名お亡くなりになっている、
はい、うん、
6名から今年は昨年に比べて9名増えているという状況です。15名のうち、
はい、
まあ、自損という形で自分で火をつけられた方が1人おられますんで、
うん、
それ以外の14名の方は、まあ、お一人を除いてほとんどの方が体が不自由であったり、
うん、
高齢者の方が多かったです。
ちょっと逃げ遅れる ていうような状態ってことですね。
はい、はい、
なるほど。まあ、今の京都市のことを教えていただいたんですけども、はい、北区の火災状況としてはどうでしたか。あ、
そうですね、北区では今年の年明けから火災が相次いで、昨日現在で22件、はい、昨年の同じ時期に比べて7件の増加です。
なるほど。先日もね、はい、ちょっとニュースで火災についてやってましたけど ね、 ね、はい、
具体的にはですね、
はい、
お正月の元旦から2件、うん、そして3日に1件と、
はい、
3日で3件も火災が起きてですね、
うん、
1月中には結局4件の火災、
はい、
2月には7件、
はい、
3月には3件、で、うん、そしてね、4月の1日にはですね、
はい、
15件目の火災が発生しました。これはですね、うん、昨年の火災1年間と一緒になってしまいました。はい、それで北区では緊急の出火対策として、
はい、
一斉にですね、いろんなお宅を訪問防火とかいう形で回らせてもらったり、街頭広報を実施して、北区ではこれほど火災が多いんですよ、注意してくださいと訴えました。で、現在のところは22件で、
はい、
昨年に比べてプラス7件という形です。で、
はい、
年末までもこのまま7件の増加だけで終わってほしいと考えております。
そうですよね、はいはい、
それとですね、はい、北区では昨年は消費者がなかったんですけども、うん、今年は11月に残念ながらお一人の方がお亡くなりになりました。
はい、あ、そうなんですね、はい、ちょっとね、まあ、増えてきたっていうことなんですけども、その火災も消費者の方も、まあ、増えてきてるっていうことなんですね、
はい、そうなんです、はい、
まあ、一体まあその消費者の方防ぐにはどのようなことに注意したらいいですか。
はあ、そうですね、消費者を防ぐにはね、はい、当たり前のことなんですけど、はい、まず火事を出さないようにすることです。
うん、そうですよね、
はい、
で、
平成23年から27年まで、はい、去年までですね、5年間の消費者、うん、まあ、70人おられるんですけども、うん、そのうち17名の方が自分で火をつけて自損、つまり自殺者ですんで、
うん、
その自損の方を除いて53名です。この53名の方がお亡くなりになった火災の原因を見てみますと、
はい、
タバコ火災が12名の方、うん、そして、はい、暖房器具が9名の方と上位2つで 40% を占めてます。
なるほど、
はい、
そのタバコ火災っていうのは先ほどもねお話にありましたけど、
はい、
タバコのその喫煙率自体って下がってるんですよね。
あ、そうなんです。タバコの喫煙率は下がってるのに、タバコ火災依然と多く発生していると、
うん、
特に高齢者や体の不自由な方が寝室で、うん、喫煙されて火事になったという事案が多いです。
あ、寝室なんですね、はい、場所としては、
はい、
なるほど。
寝室、うん、お布団の周りでね、タバコを吸わないようにという形で日頃からちょっとお願いずっと回ってます。また万が一ですね、
はい、
お布団に火がついてもですね、燃え上がらない防炎製品の寝具とか、うん、そういうものを売り出されてますんで使用をお願いして回ってます。
なるほど、そういった商品も出てるんですね。
そうなんです、
うん、はい、
防炎品いうのはですね、
はい、
燃やしたら一応燃えるんですけどね、はい、ライターとかを離しますと、はい、もう自己燃焼しないいうことで、うん、火災が収まってしまう形なんです、
うん、
はい、
なるほど、
はいはい。
で、まあ、最近はその寒くなってきて、暖房器具なんかもたくさん皆さん使われているとは思うんですけども、
はい
はい、どうですかそのあたりは。
はい、暖房器具火災はストーブ火災で多くの方が、うん、電気ストーブの火災で多くの方がお亡くなりになってます。
はい、やはり原因としては、
はい
はい、あるんですね。で、
電気ストーブはね、
はい、
炎がバッと燃え上がるというんじゃなしに、うん、スイッチ一つで簡単につきますんで、
はい、
寝室でお使いになったり、また、うん、眠っている間に布団がストーブにこう接触したりですね、
うん、
近づいたりして火災になることがあります。ですから、うん、寝る前は必ず、まあ、必ずですね、
うん、
ストーブを消すように指導しています。
そうですよね、
はい、
タバコにしても、まあ、そのストーブにしても、
はい、
寝室っていうところはね、やっぱり気をつけていただかないと、
はい、そうですね、
いけないですよね、
はい、
はい、
また万が一火事になった場合、
はい、
いち早く火事を知ることがね、うん、大切です、
はい、
そのために、住宅用の火災警報器をつけておく必要があります、
うんうん、
京都市では、
はい、
平成18年の6月から一般のお宅ですね、はい、一般の住宅も住宅用の火災警報器の設置が義務付けられています、
うんうん、
で18年の6月以前から建っていたお宅につきましては、
はいはい、
一応5年間の猶予期限がありまして、うん、平成23年の5月31日までに必ず設置していただくように決められていました、
うん、
つまり23年6月からは消防法、そして京都市の火災予防条例で必ず台所と寝室、
うん
はいで寝室が2階にある場合は階段室にもつけていただくように決められてます、うんはい、
なるほど、
はい
はい
本当に本当にですね、うん、この有効なもんです、
はい、
住宅用火災警報器必ずこう設置していただくようによろしくお願いします、
うん、あんまりねこう普段生活してて火災報知器をこう意識することって正直ないんですけど、まあ、でも義務付けられてるということですしね、
はいはい、
でまあその実際のところ京都市の設置状況っていうのはどのようになってますか？
あ、そうですね、京都市ではすべて先ほど言いました台所、寝室、まあ、寝室が2階にある場合は階段室にも必要なんですけど、うん、そのすべて基準通り設置されている建物が 80% を若干超えている状況です、
うん、
そして、基準通りには設置されてませんけども、
はい、
1個でだけつけとこうかとかいう形でつけられているご家庭は 90% 以上となっています。
うん、数値的には多いですけど、うん、でもこれって 100% にならないといけない
ですね。そうなんです。言い換えればですね、多くの住宅で設置されてますけども、うん、条例や法令通りに設置されてない建物もたくさんあるということです、
うん、
特にですね、この法律を制定する過程で、
はい、
消費者を出さないようにするには、
うん、
早く火災を知ることが大変重要であるということから、この法律が施行された経緯があります。ですから、うん、今後も消費者のため火災予防はもちろんのこと、住宅用の火災警報器の完全設置を向けて指導したいと考えております。またですね、
はい、
住宅用の火災警報器については法律条例ができてから10年が経過します、
はい、
電池交換や本体そのものがもう交換しなければならない住宅もありますので、点検などの確認をお願いしている状況です。
なるほど、点検ですね。
はい、
私点検したことはないですね。
あ、そうですか。
ついてるのはしっかりチェックしてるんですけど、
はい、
ちょっとこれ家に帰って私も点検してみたいと思います。
よろしくお願いします。
しないといけないですね、
はい、
ぜひこれ聞いてる皆さんもね、
はい、
ちょっとすぐに点検してもらいたいですね。
はい、
はい、で、年末に何か注意事項があれば教えていただきたいんですが、
はい、現在京都市では12月20日から31日まで年末防火運動を実施しています。
はい、
この時期は例年、まあ、空気が乾燥してまた本格的な寒さを迎えて暖房器具など火気量が増えることなどから1年を通じて火災発生危険が非常に高いです、
うん、先ほども、ね、お話ししていただきましたもんね、はいはい、
そこで京都市では各消防署や各消防団が一丸となって火災予防を訴えています。
はい、
この運動での重点推進事項は3つあります。
はい、
1つ目が先ほどお話ししました消費者防止対策の推進です。
はい、
2つ目が、
はい、
放火されない環境づくりの推進です。
はい、
特に年末には大掃除などで発生するゴミ類の適正な管理や廃棄、うん、それと年末パトロールなどの機会を捉えた危険箇所の確認等をお願いしています。はい、3つ目は、
はい、
事業所防火対策の推進です。
はい、
忘年会シーズンですので、特に飲食店における厨房からの出火防止を指導しています。以上です。
はい、はい、まあ大事なことですからね、特に、まあ、年間通して気をつけなければいけないことではありますけど、どうしてもこの時期に火災が増えるということなんでね、
はいはい、
どうしても最新のこう注意をこの時期特に払っていただきたいと思いますね。
はい、
では最後に何かありましたらお願いします。
はい、ラジオを聞いておられる皆様、年末慌ただしい折ですが、火災予防を再度お願いして話を終わらせていただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。 今日のゲストは京都市北消防署、消防課長でいらっしゃる瞳武雄様に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。